一言お祈りをいたします。愛する私たちの父なる神様、あなたが御子イエス・クリストを私たちのために十字架の道を通して、墓復活昇天を通して、あなたの右に私たちの大祭司として置いてくださったことを心から感謝いたします。どうかしよう、私たちがこの御言葉を通して、ヘブル人への手紙を通して、あなたがどういう大祭司である、またどのようにあなたに近づいたらよいかと、どうかあなたの聖霊によって御言葉を通して私たちにそれを示してくださいますようにお願いいたします。一人一人を主よ、あなたが祝福して、あなたの御言葉をお与えください。また聞く耳を、受け入れる心を主よ、あなたがお与えくださいますように、尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうでしたか、それぞれ教会で昨日大雨で何か被害がありましたか。特になかったんですか。まあ、阿南とかそういう徳島では結構大変だったんですけど、床下浸水までも行かなかったようですから大丈夫でした。はい、今日はこのテクストの、もしテクストを忘れておったら余分がありますから、皆さんは持っていらっしゃるでしょう。この質問集の第3章のところを一応16ページのところをやってますから、工藤さんも来れたんですね。こっちには、ここにはありますか。クルオさんはちょっとさっきの自己紹介がありましたけれども、ずっと前からこっちに出席したかったんですけれども、今日はやっと来れたということで、六甲教会のメンバーです。近畿の六甲教会のメンバーです。はい、三章からここでユダヤ人たちが最も優れた人物としてモーセを考えていたわけですね。そのモーセは御使いたちよりも偉いだとユダヤ教徒は考えてきたし、今も考えていると思いますけれども、ここでずっとヘブル人への手紙の中では少し後ろ向きになったユダヤ系統のクリスチャンたちを励ますために、ユダヤ教には戻らないで、このクリストははるかに優れている方なんだということで、その比べることをまずやってますね。この1章と2章では御使いたちに比べられたんですね。だからはるかに御使いたちよりも大きな偉大なお方なんだと。今度モーセよりもはるかに偉大な方なんだという比べがこの三章で始まります。そしてこの中にはヨシュアという人々を約束の国に導いてくれたヨシュアの話も出ますから、ヨシュアよりもはるかに偉大な方なんだという比べが出てくるわけですね。このヘブル人への手紙の一番主なテーマは大祭司であるイエス・クリスト。今私たちがここでおりますけれども、私たちの大祭司は私たちの代表者として父なる神様の右に座って 一切の権威を、すべての力を、支配権を持っておられますということを私たちは2章で少し見てきましたけれども、この3章の一節からまず6節まで読んでいただきたいと思います。はい、はい、1節ずつお願いします。
だから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私が公に言い表している使者であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。
モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。
家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな影響を受けるにふさわしいものとされました。
家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。
さてモーセは将来語られるはずのことを明かしするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、
キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。
ありがとうございました。ここでまず一節では、このあなた方と、そしてこのイエス・クリストというように視線をまず招かれた、天からいただいた招きに預かった聖徒である兄弟たちに、だから私たちは信仰を持っている私たちは一体誰ですか。そのアイデンティティの問題がここで出てくるわけですね。パウロの手紙の中でまずパウロは必ずその手紙を受ける人々に、あなた方は神に愛されて召された聖なる民とかものなんだというようにちゃんと定義するわけですから、このヘブル人への手紙はこの3章の一節では手紙を受けている人々はどういうものなのかと。そして当然私たちは同じように、私自身は神様の前に誰であるかと。社会の中には0点、神様の前には100点という証しを岡さんから今朝聞きましたけれども、やっぱりこの大祭司は天国におるんですけれども、この招き、招待もその天の方から来てるわけですね。だから私たちは今神様の天国に今つながってるわけですね。天国にはどのぐらいの距離ですか、皆さん。ここから天国に行くにはどのぐらいの距離ですか。何か太陽の向こう側ですか、それとも次のガラクスの向こう側でしょうか。フィンランドはそういう歌がありますね。星の向こう側には素晴らしい天国が私たちを待ってるわけですけど、そんな遠いところでしょうかね。どのぐらいの距離でしょうか、天国まで。何？ゼロメーター。というと、それをゼロメーターをどのように立証できるかというと、使徒の働きの17章を開いていただいたら、そこに私たちは神様のうちに動いて生きているんだと。だから神様に届くためにはこの手をここまで伸ばす必要はないんだと。私たちは神様の中に動いているんだと。使徒の働きの使徒言行録の 17章の28節を読んでいただきたいと思います。はい、17章の28節、はい、はい、28節お願いします。
私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。
私たちは神様の中に生きて動いているっていう、だからの遠いところではないんですね。だから天からの招きはこの近くから来られる招きでもあります。私たちは祈る、頭の中で何にも言葉を出さなくてもそこまで主がちゃんと私たちを見て、私たちはもう天国とのつながりがそこにあるわけですね。この天国から飯をいただいた、そして聖なるもの、清いもの、皆さんは聖と聖なる方ですか？もし皆さんは聖なる方じゃなかったら、この手紙は皆さんのためのものじゃないんですよ。これは聖なる兄弟たちへの手紙なんですよ。というと皆さん、本当に清いんですか？聖なる方。ここで使われている言葉は性別すると、また特別に神様のためにあるっていう意味なんですね。だから聖なる方は神様に選ばれて、神様のために他の人から別に置いて置かれた存在なんだと。だから神様から、天から私たちを招いて、そしてキリストにあって聖なるものとしてくださった。これは私たちの清さではないですけど、イエス・キリストの清さが私たちにプレゼントとして与えられた。私たちはキリストにあって義と認められ、性別された、召されたものなんだと。だから自分自身のアイデンティティを、私はクリスチャン、クリスチャンという言葉は聖書の中には2回しか出てこないですね。それは人々があだ名としてクリスチャンに向けたでしょ。道を歩む人とか兄弟姉妹とかいろんな呼び方があるんですけれども、クリスチャンはキリストのような存在。私は徳島で伝道した時にはキリストさんが来るんだとよく言われたことがありますね。自分がキリストさんと言ったらちょっと恥ずかしい思いをしますけれども、結局キリストにあってキリストの義をいただいているものとしては、やはりこの岡さんがおっしゃった通りに100点満点の存在なんです。キリストにあって、そして私たちにはどういう招きがこの一節に出てくるかっていうと、目をどこにあなたが止めるか。フィンランドでは私たちはよく冬の時にはこういうクロスカントリースキーをする時にはどこに大きな湖の上をクロスカントリーをする時には一つの競争をするんですね。みんなどれぐらいまっすぐ行けるかと、自分で作ったその雪の中のルートを作りましょう。そして一番まっすぐな人の勝ちなんですね。だいたい自分のできるだけまっすぐ行くこと、この前を見てる直線の前を見てると、だいたいこういうものになっちゃうんです。 しかし、遠いところに目を止めて、そして指揮をしたらまっすぐな道になるんだと。だから私たちはキリスト者として歩むときには、まず何を、どこを見てるのかというのはポイントなんですね。これは一つヘブル人への手紙のテーマでもあるんですね。12章の1節と2節を、特に2節を読んで、両方とも読んでもらいましょうか。12章の1節と2節を、12章の1節と2節を。というと、ここでも信仰の創始者であり完成者であるイエスに目を留めるんですね。私たちはどこへ行くかによって私たちの歩みが決まります。もし今日から例えば東京に行くならば、必ずこの出口のところでもですね、左に行くか右に行くか、まっすぐに行くかということを選択せんとダメですね。次の小さな交差点でもまた選択せんとダメです。このどこに行くのかということは、私たちのちっちゃな選択を決めることなんですね。だからイエス・キリストに目を止めて歩むということは、私たちのクリスチャンの生活を決めるものですね。だから主を仰ぎ見ると、主の姿に作り変えられて、主の御心を歩むことができます。主から目をそらせば、やっぱりペテロみたいに沈んでしまうということがよくあるんですからね。しかし今度、
こういうふうなことをしていたのは、どこを見ているかの話でしたか？
そうですね、自分の目の前を見たら、こういくんですね。しかし、遠いところに、湖の反対側の一つのところに目を止めたら、ちゃんとまっすぐな道になるわけですね。しかし私たちが見ているこの方はどういう方であるかというのは、一節のもう一つのポイント、3章の一節の私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと。これは新改訳の聖書の翻訳なんですけれども、まずは告白、私たちの告白の方ですね。皆さんは信仰告白は大体礼拝順序の中にあるでしょ。なんで毎日曜日に信仰告白をしますか？全ての教会にはあるとは限りませんけれども、大体の教会にはあるんですね。ありますか、おたこの教会？
毎月になってますね。毎月
1回です。どうですか？使徒信条。はい。いや、私はたまたま1年間は使徒信条のない教会で奉仕をしておったんですから、使徒信条は今日聖書の中に書いてないんですから、特に言っても言わなくてもいいという面もないわけでもないんですけれども、とにかく信仰告白っていうのはどういう意味がありますか？ただ みんなと遅れないように、まあ、ちゃんとしたスピードで言えるかどうかっていうことでしょうか。
自分がイエス様を正しくというか、他の神様とは違う唯一の主を信じているということを証しする、
うん、そうですね、証しするね。の私たちは求道者が入ったら、まあ、こういうお方である三位一体の神様を私たちは信じてるんだっていう、そういう役割は確かに、まあ、あるわけですね。だけど毎回求道者も来るわけでもないし、だから私たちにはそれはもう少し違う意味もあると思います。皆さんはどういう意味でそれを唱えてますかというとの、まあ、それは人に対する告白だけじゃなくて、イエス・クリストご自身に対する告白であります。すなわち愛の告白とも言えますね。主よ、こんなあなたを私は愛しますと、という意味では信仰告白は賛美でもあります。賛美というのは歌という意味だけじゃないんですよ。相手がどのような素晴らしいお方であるかっていうことを相手に言うと、それは賛美ですね。だから私たちの告白の使徒、大祭司イエス様ということですから、私たちはどのようにイエス様を目の前に置くか、また考えるかっていうと、告白をすることによって、この告白は実は繰り返してこのヘブル人への手紙の中で出てくるわけですね。この告白のこの方、しかしイエス・クリストについて使徒という表現が使われるのは、皆さんはおかしくは感じないですか。確か告白する信仰の使徒でありと書いてありますね。信仰の使徒でありと、というのはイエス様は使徒よりはるかに大きな存在ではないでしょうか。だけどこの使徒という言葉は、もともとの言葉はアポストロス。だからフィンランド語では、ここではアポストロスという言葉を使いますけれども、それは使わされたっていう意味なんですね。イエス様は特にヨハネの福音書の中では繰り返して、私は私を使わした方の御心を行います、自分から何一つもしません、すべては父なる神様に言われた通りにします、使わされた。だからイエス様は父なる神様から使わされた。しかし今度は大祭司、またその死生所で、すなわち十字架の上で、この贖いを取り行われて、そして天国に私たちのために昇られた大祭司であるイエス様。だからこうしてヨハネこの手紙を読むときには、まず目をイエス様ご自身に留めてほしいんですね。私たちは人間ですから、非常に人間中心になって、これは私のことを心について何を語ってるかとか、そういう誘惑がいつもあるわけですけれども、この手紙は私たちに祭司であるイエス・クリストを示そうとしておるわけですね。そしてこの祭司は今度はモーセに比べられるわけですね。 モーセはどういう方だったかというと、忠実な方なんだと。しかしイエス・キリストは忠実でありながら、この私たちである家、すなわち教会の、所有者そのものですね。モーセはそのしもべとしては忠実だったんですけど、こっちには所有者としての忠実さが出てくるわけですね。この五節を見てみると、後に語られることを証しするためでしたと。これはモーセの使命、最も深い使命は後に起こることを語ることなんですね。三章の五節ですね。後に語られることを証しするための忠実さでした。だからモーセはどういう方かっていうと、基本的にイエス・キリストのことを語ろうとする方だったんですね。だからいかにキリストはこのユダヤ人たちが考えている一番偉い人よりもはるかに高い存在です。モーセそのものがこのキリストの証しをする方だったんですね。というと五節で、確かモーセを通して神様は私たちにちゃんとした啓示を与えてくださったんだと、御言葉を与えてくださったんですね。しかし六節を見てみると、ここでまたヘブル人への手紙の一つのテーマが出てくるわけですね。最後まで、終わりまでという表現が出てくるし、そして希望に夜誇りと終わりまでしっかり持ち続けるならば、私たちは神の家なのです。これは私は新改訳聖書が大好きですから、皆さんは新教理を見てもいいんですが、私はこの目の前には両方がありますけれども、どうしてもこっちに行ってしまうんですね。
終わりまで、最後までっていう、
そうね。
6節ですか。
6節です。3章の6節。そう、確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、これは新教訳の翻訳なんですけれども、新改訳聖書は終わりまでしっかり持ち続けるというのは同じ意味なんですけれども、やっぱりこの終わりまでっていうのは、この表現は繰り返すんですね。このヘブル人への手紙の中には少なくとも3回出てきます。聖書の中には、新約聖書の中には11回出る表現なんですね。最後まで私たちは何かを持たなければならないんだと。そしてそれは何ですか。この確信と希望という表現を、または確信と希望による誇りとという表現を出てくるわけですね。これを私たちは終わりまで持ち続ければ、私たちは神の家なんですよ。こういう条件がここで出てくるわけですね。というのは、天国を目指して歩むと、途中で諦めてはいけません。 そういうことをこのヘブル人への手紙は繰り返して繰り返して言うんですね。どうしてそんな進めが必要なんですか。天国に行くから、当然私たちはそこまで行くんだと、途中でやめるつもりは何にもないでしょ。皆さんの中でクリスチャンになって、もうクリスチャンであることをやめたいっていう気持ちになった人がいらっしゃるならば、正直に言って、手を挙げてください。いらっしゃいますな。はい。というと、この勧めは決していらない勧めではないんですよ。本当に私たちはいろんな戦いにぶつかるわけですね。その中ではこういう勧めを私たちは繰り返して必要とします。だから13節では、これは後ほど一緒に読みましょうけれども、今日と言われている間に、日々互いに励まし合ってという、日々互いに励まし合うという、私たちはクリスト者としては目的の地まで行くためには毎日のように励ましを必要とする存在だと。だから私たちは、はい、3章の13節でしたね。毎日のようにこういう進めが必要なんだと。というと、果たして私たちの歩みは何か必死に、例えば両手で何かの棒にかかってると、もし私の手が外れたらもう地獄に落ちてしまうんだっていう、そういう不確かなものではないんですよ。ちゃんと、ここには恵みという床があるから、そこにはちゃんと立ってるわけですけれども、その中で私たちは正しく歩むためには互いの勧め、励まし合うが必要なんだ。そしてその励ましのポイントはこの希望。私たちには希望がある。希望があるから大胆に誇りを持ってしましょう。この希望って何なんだろう。これは何ですか。怒りでしょ。怒りは希望のシンボルですよ。こっちは信仰、こっちは愛でしょうかね。しかし、これは希望ですね。これは どこから出るかというと、6章の19節を少し開いていただきたいと思います。同じ6章ですね。ヘブル人への6章の19節と20節を次の方に読んでいただきたいと思います。ヘブル人への6章の19節と20節。
私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものである。また死聖女の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、永遠にメルキゼレクと同じような大祭司となられたのです。
というと、ここで希望をこの怒りとちゃんと定義されているわけですね。そしてこの怒りはどこに、ここに船でしょ。そして怒りはこっちからだいたいこの辺でしょ。ちゃんと船が固定するように、怒りはこう使われておったんですね。昨日の嵐の時にもちょっと 墓地から見事にこの港に見えるんですから、少し離れたところに船がちゃんと錨を下ろして台風が終わりのを待っておったということを確認しました。しかし不思議にこの錨はこういうところじゃなくてちょっと違うところに行ってるんだと、その二次説に、どこですか、さっきの19節と二次説にはちゃんとこの錨は、どこにいるかというと、どこに書いてありますか。もう一度その19節と二次説を読んでください。6章の、はい、
この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。
幕の内側と書いてありますね。幕の内側っていうのはどこ。死聖所。死聖所はどこ。天国でしょ。そこには今イエス様は父なる神様の右におられるからですね。だから私たちはここにおって、そしてここからこっちにちゃんと錨がちゃんとつながってるという意味なんですね。そして錨を、これを固定するためには大体ここで強い力で引っ張るんですね。だから私たちを天国まで引っ張るというのは何でしょうかね。ここで何がいらっしゃるんですか。聖霊様、聖霊様が私たちの心の中に、そしてこっちではイエス・キリスト様が怒りとしては先にここに走ったから、そっちでちゃんとそれを持ってるわけですね。そして聖霊様はこっちの方から、ちゃんと上に聞くように私たちを引っ張っていくわけですね。こういう比喩なんですね。というと私たちの希望というのは、または望みというのは、決してこれからいいことが起こったらいいなという、人間的な希望ではないですね。聖書の中では希望ということは 100% 確かに起こることを、将来に起こることを意味する言葉なんですね。だから私たちはこうなったらいいなと希望を持ってるという、そういう私たちの主体的な感情ではないんですよ。神様が約束したことが 100% 起こるわけですね。だから私たちはそこを目指して必ずこうなるんだということところに目を留めるという、そういう意味合いがこの希望という言葉にあるんですね。そしてその将来に確実に起こる言葉は何ですか。それはイエス様が私たちを迎えて、私たちを迎えに来てくださるイエス様の再臨のこと、そして私たちがこの素晴らしい子羊の宴会に預かって、そして素晴らしい千年王国を通して天の御国の最終的な復活の体を持って、最終的な状態に死とともに死を永遠に褒めたたえる、賛美する、そういうところに行けること、これは私たちの希望ですね。そしてその希望はイエス・キリストにかかるんですね。イエス様は先に行ったから、そして私たちを引っ張るんですよ。だから必ず行けますよ。この 確信を持って私たちは大胆にそれを告白しましょうということをヘブル人への手紙の一つ大きなポイントだと思います。そして3章に戻りましょう。3章の7節から終わりまで読んでいただきたいと思います。
だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、
アレンナで試練を受けたところ、神に反抗した時のように心を固くなにしないしてはならない。
アレンナであなたたちの先祖は私を試み真似し、40年の間私の技を、だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。
兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。
あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。
私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。
今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。
一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出た全てのものではなかったか。
神は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人に屍を荒野にさらしたあの人たちではありませんか。
一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったか。
このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちに分かるのです。
3章の6節のところをもう一度お読みします。その終わりの方、もし確信と希望に満ちた誇りと持ち続けるならば、私たちはその私たちこそ神の家なのですと。というのは、私たちは神の家というのは神様がこっちに住んでいるということなんですね。私たちの体を聖霊の宮としてちゃんとここで住んでおられます。そして教会の中でちゃんと住んでおられるっていう。しかしそのために私たちはまずこの誇りを持たなければならない。何の誇りかというと、その希望による誇り。私たちはとにかく天国に行けるんだと、それを確信を持って人々に言えるんですね。もしかしたら行けるかもわからんというのは、そうじゃないんですよ。もし私たちがそう言うならば、そのイエス様の十字架と復活はまだ大したもんじゃないんだと思うんですよ。この十字架の贖いと復活の勝利によって確実に天国に行ける存在、それを誇りとしてみんなに言ってもいいよ、明かしても告白していいよ。そういう希望を持ってる私たちは神様の住まい。しかし今度7節に進むと非常に悲しい歴史が出てくるわけですね。イスラエルの40年のエジプトから約束のところに行く道なんですけれども、そこでその40年の間にはほとんど その、ね、大人になった人々はみんな死んでしまったでしょ。これを実は前にも話したんですけれども、このヘブル人の手紙は一つの説教というパターンも持ってるわけですから、必ず旧約聖書の箇所を引用してそれについての説教をしますから、ちょっとこっちの説教のテキストを見てみましょうか。それは詩編95編、詩編の95編なんですね。これをちょっと読んでいただきたいと。
もう一度言ってください。
詩編95編、その中から7節から終わりまで読んでいただきたいと思います。はい、95編の7節からお願いします。
主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら、あの日アレノのリリバやマサでしたように、心を固くなりしてはならない。
あの時あなたたちの先祖は私を試みた、私の技を見ながらなお私を
30年の間、私はその世代を愛しい心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかったか、しなかった。
私は怒り、彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。
ありがとうございました。これはテキストですね。そしてそのテキストを今度ヘブル人への手紙を書いた方はその解釈する、解釈というよりもちゃんと適用すると言った方がいいですね。3章の7節に戻りましょう。そこでまず聖霊が語るんだと書いてあるでしょ。聖霊が言われる通りですと。これは何を意味するかというと、旧約聖書の詩編95編の中に誰が語っておるかと、聖霊様が語っておられるんですね。だから新約聖書を通して私たちは旧約聖書の中に聖霊様が語っておられるということははっきり見ることができます。旧約聖書は神様の御言葉なんだと。そしてそのように私たちはそれを読まなければならないんですね。そこに主の声、今日もし聞くならば、そしてこの今日もし聞くならば、また13節で出てくるでしょう。そして4章の7節では、今日もしまた今日聞くならば、キリスト信仰の生き方の鍵は何であるかというと、一言で言ったら神様の言葉を聞くか聞かないのかということなんです。聞く耳がなかったら私たちはクリスチャンとしては続けられることはできません。続けることができません。この耳のあるものは聞きなさい、聞く耳があるものは聞きなさいという言葉は繰り返し繰り返してイエス様の話の中にも出るし、黙示録の中にも出るし、ここにも出るんですから、これはクリスト信仰の鍵なんですね。主の御声を聞く耳があるかどうか。しかしそれだけじゃなくて、今日という言葉が出てきます。もし今日 あなた方が神様の声を聞くなら、私たちには過去は、昨日はもうないんですよ。明日はまだ来てない。今日という日しかありません。今日は恵みの日、今日は救いの日と、パウロは第二コリントの6章の初めにまた同じことを語るわけですから、ちょっと開いてみましょうか。コリント人への第二手紙の6章1節と2節。コリント人への第二手紙6章1節と2節。誰の当番だったでしょうか。はい、第二コリントの第二手紙の6章の1節と2節。
私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助け、確かに今は恵みの時、今は救いの日です。
今日は恵みの日、今日は救いの日というと、今日以外は私たちの人生がないんですよ。皆さんは今までとかこれからの生涯を考えたら、だいたい今日という日のようなものでしょうね。今日は特別な日ではないと思いますね。だいたいの人生はこういうことの繰り返し、朝起きて、ご飯を食べて、聖書を開いて祈って、そして、これをして、あれをして、そしてまた、ベッドに入って、というような、人生ってそんな複雑なものじゃなくて、一日の歩みですよ。一日だけなんですよ。だから、その一日、この特別じゃない一日に主の声を聞くか聞かないのかっていうのは私たちの歩みの決め手なんです。というと私たちには大きな脅威があるんです。それは不信仰に陥ることなんだ。ここでパウロも非常にように似た箇所を私たちに書いたものですから、それも第一コリントの実章をちょっと開いてみましょうか。第一コリントの実章、その一節から13節まで読んでいただきたいと思います。第一コリント実章一節から13節までですから、また一節ずつお願いします。
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいんです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。
そして皆雲と海とでモーセに続くバプテスマを受け、
三節、はい、
みんな同じ霊的な食物を食べ、
みんな同じ
四節、
みんな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。
しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、あれので滅ぼされてしまいました。
これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです。
彼らの中にある者がしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。
されて死にました。
私にはさらに彼らの中のある人たちが死を試みたのに倣って死を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。
彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。
これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。
だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるがよい。
あんた方をどそっと試練で人間として耐えられないようなものは、なかったはずです。神は真実な方です。あんた方を耐えられないような試練に合わせることをなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れ道を備えてくださいます。
というと、この旧約聖書の言葉はパウロの書いてある通りと、またこのヘブルビテオ手紙のにも書いてある通りに、私たちのため のものである。この終わりの時代の私たちに対する戒め、警告でもあります。しかし一方そう言われて、他方神様は私たちには耐えられない試練を絶対に許さないんだと。だからこういう恐れがあるんですね。不信仰によって神様から離れてしまうという恐れがあるけれども、その恐れに負ける必要もないんだと。神様は私たちに耐えられない試練を与えないということですね。だから私たちは繰り返して繰り返して主の声を聞いて、そこに従う姿勢で互いを励まし合う必要があるんだと。しかしもし私たちはこの主の声を聞かなくなると、心を固くなになってしまうと、私たちは神様の怒りの対象になりうるということを強く警告するわけですね。不信仰って何ですか？ここで不信仰はその理由なんですね。だから不信仰は何ですか？皆さんの定義をお願いします。
神様を知らないことと知っても信じないこと
というと、彼らはいろいろ神様の御業を見ておったんですよ。それにしても、神様の存在は彼らは否定できなかったんでしょ。技を見ておったんですけれど、それにしても不信仰に陥ったんですね。だから不信仰の本質は何なんでしょうかね。確か神様を全く知らない、無視するということは不信仰の一つの面ですね。だけどその他の面があると思います。はい、というと、神様を知った上で不信仰に入るっていうことがあるでしょ。
的外れ
というと、トマスを考えましょう。そのトマスたちはちゃんとイエス様の御業をいっぱい見ることができたでしょ。そしてトマスは他の弟子たちにも勧めたわけですね。イエス様と一緒にエルサレムに行って、そこで一緒に死のうかと、そこまで行った人なんですよ。そしていざになると逃げちゃうでしょ。そして他の人がイエス様がよみがえったっていうところにいないんです。なぜいないのかっていうと、非常に恥ずかしいんですよ。自分がみんなで一緒に死のうかと思ったのに、自分が見事に逃げちゃったということでは、まず他の弟子たちのところに顔を 見せたくなかったんですね。だけどまあ他はイエス様、復活のイエス様に出会って、うん、とうとう彼にそれを語ったら、うん、またいろいろ証拠を求めるわけですけれども、イエス様は、トマスは疑い深いトマスだということを一回も言わなかったですね。不信仰のトマスと言ったんですね。カチャンと不信仰ですね。彼の問題は不信仰だったんですよ。そしてそれは何ですか、それを今聞きたんです。トマスの不信仰の本質は何でしたか。とうとうあの信仰に導かれたんですね。イエス様がちゃんとそれを彼を信仰にまた戻したわけですけれども、何でしたかその不信仰の本質。はい、高橋さんお願いします。眠たいでしょ。ですか、はい、その反対は何ですか。
委ねられる、
自分で、
うん、なんか救われよう
とか、まあ、自分でやるということでしょう、はい、簡単に言ったら。もし信仰は委ねれて、まあ、あの相手を頼りにするならば、不信仰は信仰に欠けてるという意味ではないんですよ。自分でできる、私は基準なんだと、私ができるというのは不信仰の本質なんですよ。というと、あの私がちゃんと確認して、私は自分の目とあれで、まあ、物事を決めないとダメなんだというのは、あのトマスの不信仰ですね。しかし、あの結局イエス様が彼の語ったことを全部聞いておって、それをそのまま引用しておったから、やっぱりイエス様が見えなかったけれども、実際いらっしゃったはずなんですよ。それが分かって、やっぱり私じゃなくて主ですよ、そこには信仰が始まるわけですね。あなたはあの主です、イエス様の手や足とか脇を調べたかどうかと全然書いてないんですね。あのイエス様の言葉そのもので、あの信じたわけですね。不信仰の本質は自分を頼りにすることなんですよ。神様ではなくて自分自身を。だからあのこの信仰には従順がつきものなんですよ。私たちは自分の子供たちに題して怒るときには何を言ってるかっていうと、なんで私の言うことを聞かなかったんですかっていうでしょ、それはその御言葉を聞いて素直にそれに従うっていうのは信仰なんですね。必ず従順が信仰に結びついてるわけですね。だから彼らは、私たちは神様よりよく知ってるから、いつも反発をするわけですね。この恐れが私たちにもある。私たちも自分自身を自分の経験したこととか自分の感情とかそういうことを基準にして、まああの神様の御言葉を無視するっていう、そういう恐れが十分あります。だからこういうあの勧めが、あの気をつけなさい、今日聞いてください、あの騙されないように、また固くならないように、あの気をつけてください。これは繰り返して私はクリスチャン生活の中にあの必要なもんだ。この続きは4章ですから、4章の1節からまず11節まで 読んでいただきましょう。ヘブル人への4章の1節から11節までお願いします。どこら辺でしょうか。
だから神の安息に預かる約束がまだ続いていくのに、取り残されてしまったと思われるものがあなた方の力で出ないように気をつけましょう。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。
信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神は言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。
というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。
そしてこの箇所でも改めて、彼らを決して私の安息に預からせはしないと言われています。
そこでこの安息に預かるはずの人々がまだ残っていることになり、また先に福音を告げ知らされた人々が不従順のために預からなかったのですから、
再び神はある日を今日と決めて、かなりの時が経った後、すでに引用した通り、今日あなたたちが神の声を聞くなら心を固くなにしてはならないとダビデを通して語られたのです。
もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを語られることはなかったでしょう。
それで安息日の休みが神のために残されているのです。
なぜなら神の安息に預かった者は、神は御業を帯びて休まれたように自分の技を置いて休んだからです。
ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。
この11節の言葉なんですけれども、何か私たちが頑張ってこの休みに達成するために頑張らんとダメなんだと。だから結局私たちの救いは私たちの頑張り次第だって、そういうように非常に受け入れやすいと思いますけれども、フィリピ人の手紙の2章の12節と13節をここでちょっと引用したいと思います。フィリピ人への手紙の2章の12節と13節、はい、フィリピ人への手紙の2章の12節と13節を、
あなた方のうちに働いて御心のままに臨ませ行わせておられるのは神であるからです。
というと、恐れおののいて救いを達成しなさいというのは、これは全くこの さっきの11節のこと進めと同じなんですけれども、そしてこの理由付けなんですよ。13節で、神様は私たちのうちに志と行動をご自分の御心に従ってそれを御心をするように起こしてくださいますね。というとの、これは立法主義ではないですよ。そこには神様が私たちのうちに意志を、志を起こすんですよ。そして行動も起こします。神様の御心を するための行動、すなわちこの主の声を聞いて、その御言葉には力があるから、その御言葉に従うと私たちはこの神様の御心を行うことが可能になるんですね。だから聖書の中の勧めというのは、クリスチャン向きの勧めというのは、律法ですか、それとも福音にの方なんですかと、この話をよくしますけれども、とても大切だと思いますけど、多くの勧めは、もし聖霊様の御臨在を抜きにしたら、ものすごい立法なんですよ。自分ではどうしようもない、こんなことは到底できない、喜ぶ人と喜びなさい、悲しむ人と悲しなさいとか、いつも祈りなさいとか、そういうことはできますか？自分ではできるはずはないんですよ。しかし、これは律法ではないんですよ。クリスチャンには聖霊様が住んでおられます。だからこういう勧めは、そうですね、この有名な話を皆さんは覚えてるでしょう。この4人の友達がイエス様のところに中部の人を運んだでしょう。そして一番目にイエス様がその来よ、しっかりしなさい、あなたの罪が許されると言われたでしょう。これは素晴らしい福音です。その瞬間には何とも言えない平安がその人に与えられたでしょう。次の言葉は何ですか？立って床を叩いて家に帰りなさい、命令形でしょ。これは律法ですか？チームの人に立って立ちなさいと皆さんは言えますか？到底言えないはずでしょ。それは自分の力ではできるはずはないです。しかしイエス様の言葉には、それに従うならば力が伴うんですよ。だから聞く耳が、従う心があれば、聖霊様が物事を可能にするわけです。それは、そんなら大安いという意味ではないです。なぜかというと、私たちの心は大体そのアクセルとブレーキ両方ともあるんですね。アクセルは聖霊様ですね。ブレーキは罪深い性質なんですね。だけどアクセルとブレーキを両方とも押せば、それは最近の新しい車ではできんけれども、古い車ではよくできますね。どうなるんですか？どっちが勝ちますか？ブレーキですか、アクセルですか？アクセルの方が強いんですよ。だから戦いがつきもんです。従うには戦いがつきもんですけれども、それを従うことを可能にするのは聖霊様であって、私たちの頑張りではない。しかしこういう信仰の戦いは、私たちはちゃんと天国の休みまで行けるためには必要なんだと、このヘブル人への手紙は私たちに繰り返してここで強調するわけですね。
先生、頑張る必要があるのは信仰の戦いっていうことですか？
実は頑張る必要はないんですよ。だから私は日本は頑張りの文化だから、それは嫌なんですけれども、従うっていうのは頑張りではないですよ。主の声があって、私はその主の声が一番いいことなんだと分かって、だから愛する人が私に頼むということをすると、別の人が頼んだら絶対にしないこと、例えば汚い服を洗うとか、 ゴミを捨てるとかそういうことを愛する人が頼めば、その愛のために喜んでやるんでしょ。だからそこには頑張りなんかいらないんでしょ。しかしそういう、いやいやいやいやいや、しながらとにかく命令されたからやるんだっていう、そういう一面もあるんでしょ。結局いくら愛してる人でもですね、私の時間があるからそこにはそれなりの戦いがあるんですね。しかしそれは力不足という意味ではないんですよ。できんから頑張る、できるために非常に力を出さんって頑張らんとダメだということじゃないですよ。従うことは可能ですよ。
できないことを無理にできるように頑張ろうとする頑張りではなくて、
というとその主の愛が私の目の前にあって、このブレーキがあっても、その主の愛の力によってできるんだと。しかしあそこには私のこの信仰の戦いに従うか従わないのかっていうことが出てきます。いつも選択をしなければならない。しかし私たちは失敗したらちゃんと悔い改めて再出発なんですけれども、問題は私たちは主の声を聞いても聞いても従おうともしないっていう、その姿勢なんです。それは危ないです。そのために繰り返して、今日はもし聞こえるならばちゃんと進んでいきなさい。そうすると私たちにはその休みがちゃんとやってきます。それは天の御国には私たちは必ず着きますよ。そしてどこからこの歩みの力が湧いてくるかっていうと、12節と13節、いや、やっぱり12節から16節まで読みましょう。4章の12節から16節まで、ヘブル人への4章。
見分けることができるからです。さらに神の御前には隠れた動物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。
一旦ここで止めて、というと、さっきのところでは耳があったら聞きなさい。今度その力はどこから出てくるかって、その言葉そのものに力があるんですね。神様の言葉にはそれは生きた力のあるものなんだと、その十二節は共通の上で強調します。私たちの自分の力ではないんです。これは神様の言葉の力なんですね。しかしその言葉は私たちの中にある何もかも明らかにします。そしてそれはある意味では怖いでしょ。私は神様の前にとにかく自分はもう分からないところまで神様がちゃんと分かっておられるんだと。それはある意味では怖いんですけれど、ある意味ではなんと安心できるところなんですね。私の 100% を知りながら、この私を救って、この私を許して、この私をぎっと認めてくださって、この私を神様の子供にして、そしてこの私に永遠の御国をちゃんと約束してくださったんですね。だから 主の前に何にも隠す必要はないんだ。
今のもう一回言ってもらえませんか。
はい、私たちは神様の前に何にも隠す必要はないんです。なぜかというと完璧に私たちを知ってます。その上で十字架の贖いのために私たちを許して義と認めてくださって、自分の衣にしてくださって、天国まで約束してくださったんですね。これは一方的な主の憐れみなんですね。そして私たちは自分自身を知らないんですよ。私たちはまだまだ自分のことを知らないことがいっぱいあるんですよ。だから詩編の139編の姿勢は私たちクリストさんの姿勢なんですね。詩編139編23節と24節をお願いします。詩編139編23と24。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。
だからこの生きた神様の御言葉の前に私たちは主よ、私は自分を本当に知らんけど示してください。そして私をちゃんとあなたの正しい道に導いてくださいと。はい、そして続けて4章の14節から16節までお願いします。
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。
というと、また私たちの目をこの大祭司に向けさせようとするんですね。こういう不信仰の戦いがあるけれども、その御言葉を通して耳を開いていると、私たちはこの大祭司を仰ぎ見ることができるんだと。そしてここでも14節ではこの告白という言葉がまた出てくるわけですね。告白のちゃんとこの大祭司である神の御子である、そして諸々の点を通ったというのは、これはこの焦点のことを語るわけですね。それはまた後で大祭司との働きの中ではどういう意味かとちょっとまた説明することになると思いますけれども、そこに主が私たちの弱さを完璧に理解して、私たちのために取りなしの祈りもなさるんですね。私たちのここで15節では弱さと罪の区別をちょっと考えるべきだと思うんですけど、多くの人は自分の性格的な、例えば非常に怒りっぽい性格、僕もそうなんですけれども、怒りっぽいだから子供たちはひどい目に遭ったと思いますね。だけどそれは私の弱さではないんですよ。私の罪なんですよ。だから弱さと罪を混同してはいけないんですよ。罪は罪であって、イエス様も疲れて喉が渇いて そういう、まあ、弱さを完璧に、私たちの弱さを知っておられますけれども、あの誘惑も私たちと同じように経験しましたけど、罪はなかったんですけれども、完璧に私たちを理解できるんですね。だからケーツ・ストロームは大胆に死の前に出よう。しかしその主が今この父なる神様の右に座っておられますね。遠くはないんですよ。どういう座ですか。今神学校に通ってる中川神学士が聖書学院でこの箇所を学んだ時には大きな発見をしました。いえ、私は神様の御業は裁きの御業だと思ったんですけど、これは恵みの御座ですね。恵みの座だから大胆にこの恵み深い方の御座に近づこうではありませんが、そこをそのために私たちは簡単な方法論がありますね。祈り、そしてまた御言葉を通して主を仰ぎ見る。耳と目をこの主に向けるっていうのは、このヘブル人への一番のテーマなんですね。はい、今日はここまでにしましょう。